皆さんこんばんは。
こんばんは。
山下広報リセプションの弁護士の稲垣と申します。本日の企業法務セミナーですね、従業員の解雇に関する留意点というテーマで講師を務めさせていただきます。では座って、進めさせていただきます。今回のテーマ、従業員の解雇に関する留意点ということですけれども、これはですね、過去にこれまで行った企業法務セミナーで、参加者の方々からアンケートをいただいておりました。でそのアンケートの回答を 見たところですね、割とこの従業員との間の労使問題というのが比較的、関心の高い問題というふうに、たくさんの回答をいただいておりました。でそういうこともありましてですね、今回のテーマとして取り上げさせていただいたということです。ただまあ、1時間という時間ということもありますし、内容としてはですね、従業員解雇について、基本的なこと最低限、これぐらいは知っておいた方がいいかなと思われることを中心に、解説していこうと思っております。はい。それでは早速中身に入っていきたいと思います。今回お配りしているレジュメですけれども、1ページから10ページまであるかと思います。で構成としてはですね、第1として、解雇の意義、第2として普通解雇、第3として懲戒解雇、そして第4として整理解雇というふうになっております。まずその第1の解雇の意義のところでですね、従業員の解雇についての総論的なことをお話しした上で、以下普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の順番にご説明していきたいというふうに予定しております。ではその第1の解雇の意義のところに入っていきます。まずそもそもですね、解雇とはということですけれども、これはまあ当たり前ですけれども、使用者の一方的意思表示による雇用契約の解除解約ということになります。でこれに対して従業員労働者側からの一方的意思表示による解約は、まあ、辞職とか退職というふうに言われます。で次にですね、解雇の種類にはどのようなものがあるかということですけれども、そこにありますように、まあ、大きく分けるとその3つの類型があります。1つは普通解雇ですね。これは雇用契約上使用者が有している解約権を行使することによってなされる解雇というふうに説明されます。次が懲戒解雇です。これは懲戒処分の一つであって、企業秩序に違反した労働者に対して行われる制裁としての解雇というふうに説明されます。懲戒処分としてはですね、懲戒とか訓告、減給とか自宅謹慎などがあると思いますが、懲戒解雇はその懲戒処分の中でも最も重いものに当たるということになります。で3つ目が整理解雇ですね。これは使用者の経営上の必要から行う人員削減、まあ、いわゆるリストラですね、それを目的とした解雇ということになります。経営が苦しくなって人件費等を削減するために行われるものということです。でこれらの解雇はですね、最初のところでも言いましたように、一応使用者側からの一方的意思表示によるよってなされるものということです。ですけれども、この解雇権、解雇というものがですね、使用者の好き勝手に行使されてしまうと、もう従業員の方は困ってしまうと。そこで解雇権の行使にはいろいろな法律上の制限がかけられています。その解雇権の制限について、見ていくんですけれども、そこで、一つ出てくるのが解雇権乱用法理というものです。この解雇権乱用法理はですね、直接的には次の第2のところの、普通解雇のところで、出てくる言葉、出てくる考え方なんですけれども、この解雇問題の中でも特に重要なものであるということと、 あと懲戒解雇とか、整備解雇にもですね通じるところがあるものですので、先にこの総論の部分で、説明しておきたいと思います。で、解雇というのはですね、先ほどから何回も言ってますけども、使用者側からなされる雇用契約の解除ということになりますが、その効果としては当然ながら、雇用契約が終了するということになります。そうすると労働者の側にとってみると、まあ、収入を断たれると、毎月の給料を失ってしまうということになって、生活の基盤を一気に失ってしまうということになります。ですので、解雇することがやむを得ないという場合は仕方ないんですけれども、違法不当な解雇によってですね、従業員、労働者が経済的に追い込まれてしまうということは避けなければならない。そういう労働者を保護するという観点から、使用者による恣意的な解雇や不合理な解雇を防ぐために出てきたのが、この解雇権乱用法理というものです。具体的にどういう法理、考え方かというと、客観的に合理的な理由のない解雇や社会通念上相当でない解雇は無効としますよというものです。これはもともとは法律の規定ではなかったんですけれども、昭和50年代以降ですかね、裁判でこの解雇が有効なのか無効なのかということが争われた裁判例がいくつも積み重ねられて、その中で、確立されてきた、考え方です。でそういう背景を受けまして、平成15年に労働基準法が改正された際に法律上の条文に明記されて、平成19年には労働契約法という法律が制定されたんですけれども、その中でもそのまま採用されたという経緯です。で実際今、現在のですね、労働契約法16条の規定を見てみますと、解雇は客観的に合理的な理由を書き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を乱用したものとして無効とするというふうに規定されています。先ほどその2ページの一番上の行に書いてある裁判例で用いられていた表現とほぼ同じになっているということがわかると思います。そのようにしてですね、もともと判例において裁判例において認められていた考え方である解雇権乱用法理というものが法律上も明文化されたということです。でこの解雇権乱用法律ですね、後でまた登場しますので、覚えておいてください。はい、で次にですね、解雇紛争、まあ、解雇をめぐる争い事や解雇が無効と判断されてしまった場合の影響について、考えてみたいと思います。先ほどの解雇権乱用法律のところでも説明しましたけれども、解雇権の乱用だとして解雇が無効だとされた場合ですね、あるいは結果的には無効にはならなかったけれども解雇をめぐって争いになってしまったという場合には、さまざまな弊害が生じる恐れがあります。でどんな弊害が生じるかということについて、いくつか思い当たるものをそこで、書いてあげてみましたけれども、まずその当該労働者ですね、つまり、解雇をめぐって争いになった当事者である従業員との関係について見てみると、解雇をめぐる紛争による時間的なコストや金銭的なコストがかかるということが挙げられます。どういうことかというと、解雇の紛争と解雇の争いですねとして一般的な流れとしては、まずはその当該労働者からですね、解雇について抗議が出されて、使用者と労働者の間で話し合いが行われる。で、それでも話し合いがつかなければですね、裁判所の労働審判手続きとか、裁判に進んでいくというのが、まあ、一般的な流れです。で、そうなるとですね、全体通して半年から1年とかいう期間がかかることも少なくありません。でその間に取られる手間とか時間というのは、まあ、相当なものになるということですね。 また金銭的コストについて言うと労働審判ですとか裁判について弁護士に依頼するとなるとそれなりの弁護士費用などもかかってくるということがあります。またもしもですね、裁判で解雇無効という判断がなされた場合、解雇処分から復職までの期間に対する賃金相当の損害金を負担しなければならないということもあります。これはどういうことかというとですね、通常労働者の側から、解雇の無効は争う、解雇は無効だというふうに主張される場合ですね、解雇の無効だけを主張するのではなくて、その解雇がなければですね、本来給料をもらえるはずだったのに、違法不当な解雇によってもらえなくなってしまったと。でその分は損害賠償として請求しますという主張も合わせて、主張されます。でその結果裁判で解雇無効と判断された場合は、その損害賠償の部分についてもですね、企業使用者の側が責任を負わされるということになるわけです。またその他の影響ですね、間接的な影響というふうにも言えるかもしれませんが、もしその会社使用者の側からなされた解雇はですね、違法不当だということになると、これは他の従業員にとっても決して一言ではなくて、使用者に対して不信感を持ったりとかですね、無用な萎縮的な効果を与えてしまうという影響も考えられます。でその結果労働意欲の低下を招いて、ひいては、企業全体の業績の悪化というところにつながってくるという恐れも考えられると思います。また解雇を無効とされた場合はですね、当該労働者が職場に復帰してくることになるわけですけれども、そうなると改めて人員の配置を考え直さなければいけなかったりだとか、シフトを組み直さなければならなかったりとか、あとはまた戻ってきた従業員と他の従業員との間でぎくしゃくした空気を生んでしまうとかですね、雰囲気が悪くなってしまうとか、そういった現場の混乱を招くという弊害もあるのではないかなと思われます。さらにですね、解雇をめぐる紛争が、外部に漏れ伝わるとですね、最終的に解雇が無効だよというふうに判断された場合はもちろんですけれども、そうではなくても解雇をめぐる争いが続いたりすると、それだけで企業イメージが悪化してしてしまうと、いわゆるブラック企業なんではないというふうなイメージがついてしまうという恐れもあるかなと思います。で今挙げたようなことの他にもですね、いろいろあるとは思いますけれども、解雇をめぐる紛争が起きてもですね、いいことというのは何もないのでですね、紛争とならないようにですね、解雇は適正に行う必要があるということです。はい、で総論部分としては以上なんですけれども、そこのまとめとしては、今申し上げたようにですね、使用者側にとってもその外交をめぐる紛争が起きてしまうことは大きなマイナスです。ですので、外交権の乱用だと、無効な解雇だというふうに判断されないようにですね、客観的に合理的な理由があるかどうか、社会的に相当な解雇であるかどうかというのを慎重に検討する必要があるということです。ではここからはですね、解雇の類型ごとにお話ししていきたいと思いますが、まずは普通解雇です。普通解雇ですね、初めにも ありましたけれども、雇用契約上使用者が有している解約権の行使による解雇ということになります。でこの普通解雇についてどのような制限がかけられているかということについて見ていきますけれども、まずは手続き的制限から見ていきます。ちなみにこの手続き的制限というのはですね、解雇する場合にどのような手続き手順を踏まなければならないかというものです。でこれに対してですね、後で出てきますけれども、実態的制限というのがあります。 次の4ページの下あたりに出てくるんですけれども、この実態的制限というのはそもそも解雇することができるのかどうかという問題です。ですので手続き的制限と実態的制限というのは、そのように区別して整理していただければと思います。で、手続き的制限の一つ目として解雇予告義務と解雇予告手当支払い義務というのがあります。これは労働基準法20条に定められているものですけれども、どういう義務かというと、原則として使用者が労働者を解雇する場合、少なくともその30日前までに予告しなければならないとされています。でもし予告しない場合はですね、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないということになっています。でその30日分以上の平均賃金というのが、これは解雇予告手当と呼ばれます。で解雇予告、ごめんなさい、解雇予告からですね、解雇日までの日数というのは原則30日なんですけれども、それに相当する介護予告手当を支払うことで、期間を短縮することができるというふうにもされています。具体例で見た方が分かりやすいと思いますので、そこに、3つほど例を挙げました。1つ目はですね、解雇日を4月30日とする解雇予告を3月31日に行う場合です。これは解雇日の30日前に予告を行っていますので、解雇予告手当の支払いは必要ないということになります。で2つ目はですね、解雇日を4月30日とする解雇予告を4月10日に行う場合です。これは本来3月31日までにしておかなければならない解雇予告が4月10日まで、ずれ込んでいますので、不足している足りない10日間に対する解雇予告手当の支払いが必要になります。で最後はですね、解雇日を4月30日とする解雇予告を4月30日に行う場合ですので、即日解雇ということで、この場合は予告ではないことになるんですけれども、30日分丸々の予告手当が必要になるということです。でこの解雇予告義務、解雇予告手当支払い義務についてはですね、例外が2つほどあります。1つは除外認定、もう1つは適用除外というものです。除外認定というのはですね、同じ労働基準法20条に定めがあるんですけれども、天災事変、その他やむを得ない事由のために事業継続が不可能になった場合や、労働者の責任に期すべき事由に基づいて解雇する場合は、予告手当の支払いなく解雇することが可能ということになっています。ただしですね、その2つの事由に基づく解雇だということについて、労働基準監督署の除外認定というものを受ける必要があるということになっています。もう一つの適用除外という方ですけれども、これは労働者の類型、タイプによっては、解雇予告制度も適用しませんよというものです。具体的にはですね、日雇い労働者、それから2ヶ月以内の有期雇用の労働者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用した労働者で、使用期間中の労働者、この4つです。その3つ目のですね、季節的業務というのは、例えば、夏の海水浴場での業務とか、冬の除雪作業なんかがこれに当てはまるというふうにされています。で、この4つのパターン、4つのタイプの労働者については、予告手当の支払いなく解雇することが可能とされています。ただし、それぞれ、括弧内に書いてある一定の期間ですね、継続して使用した場合は、原則に戻って解雇予告、あるいは解雇予告手当の支払いが必要になるということになっております。でここで出てきました解雇予告手当ですね、これについてちょっと簡単に説明しておきますけれども、予告手当の計算方法について確認しておきます。解雇予告手当は30日分以上の平均賃金とされています。でこの平均賃金というのはですね、直近3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で 上がった金額とされています。でここでいう賃金総額にはですね、基本給のほか役職手当とか時間外手当なども含まれます。また総日数というのは、労働日数ではなくて土曜日曜祝日も含めた全部の日数と指しますので、通常は、90日前後ということになります。で、次のもう一つの手続き的制限として解雇理由証明書の交付というものがあります。これは労働者から求められた場合は使用者は遅滞したいなく解雇理由の証明書を交付しなければならないというものです。ただしですね、証明書にはですね、労働者の請求しない事項を記入してはならないということになっていますので、もし労働者が解雇の事実についてのみ、証明書を発行してくださいというふうに請求してきた場合は、その解雇の理由まで記載してはいけないということになります。はい、以上が普通解雇の手続き的制限についてでした。で次に実態的制限ですね、そもそも解雇できるのはどのような場合なのかという点に入っていきます。普通解雇の実態的制限としてはですね、その括弧1に書いてある雇用契約上の制限、それから次のページに入って、2の法律上の制限、そして、3の解雇権乱用法による制限というものがあります。まず雇用契約上の制限についてですけれども、ご存知のように常時10人以上にですね、労働者を雇用する場合は就業規則というものを定める義務があるというふうになっております。で、その解雇に関する自由、解雇の自由ですね、解雇理由は、退職に関する事柄ということになりまして、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。つまり、就業規則に必ず書いておかなければならないというものです。雇用契約を締結する際はですね、就業規則を書面により明示するということも必要とされています。で、そうするとですね、就業規則に解雇事由が定められている場合、それは労働契約の内容になるということになります。したがってですね、定められた就業規則に定められた解雇事由に当てはまる場合は、解雇権、解雇が認められる可能性が出てくるわけですけども、では反対にですね、就業規則に定められていないことを理由に解雇することはできるのかということが問題になります。この点についてはですね、2つ考え方がありまして、1つは就業規則で定められた解雇事由というのは限定列挙なんですよと、だからそれ以外の理由による解雇はできないという考え方があります。でもう一方はですね、就業規則に挙げられているのはあくまでも例示列挙であって、それ以外による解雇も場合によっては可能だという考え方、この2つがあるようです。で裁判例がどうなっているかというと、その例示列挙だという考え方を取っている裁判例の方が多いようではありますけども、限定列挙だという考え方を取っている裁判例もあるようです。なので裁判例も分かれているということですね。ということはですね、場合によってはというか、裁判官によってはですね、就業規則に記載されていないことを理由にする解雇を無効というふうに判断されるという可能性もなくはないということですね。で、それへの対策としてどうしておくべきかということになると、就業規則においてですね、解雇事由をこういくつか並べた後、最後にですね、その他全各号に準じるやむを得ない事由のある場合といった包括的な条項を設けて、漏れのないようにカバーしておくということが重要になってきます。はい、皆さんの会社の就業規則がどうなっているかっていうのをまた改めて確認しておいていただければと思います。次に解雇することができない場合について法律上の規定がいくつかあります。たくさんあるんですけれども、まず労働基準法上の制限としてはですね、業務上災害による療養中の解雇や産前産後の休業中の解雇というのは禁止されています。またですね、その他の法律において 例えば労働組合の組合員であることを理由にする解雇ですとか、公益通報、労働基準監督署等への通報を行ったことを理由にする解雇、育児休業、介護休業を申し出たこと、あるいはそれを取得したことを理由にする解雇、あとは妊娠出産に関連することを理由にする解雇などが禁止されています。ですので実際に、普通解雇を検討するときにですね、これらに当てはまらないかどうか、当てはまるというふうに判断される恐れはないかということについても注意が必要となります、はい。で、実態的制限の3つ目として解雇権乱用法というものがあります、解雇権乱用法ですね、もう一度確認しておきますと、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とするというものです。したがってですね、この条文を読み解くと、解雇権の乱用になるかどうかというのは、解雇の客観的合理性というものと社会的相当性というものが一応判断基準になるというふうに考えられます。その客観的合理性というのはですね、客観的に見て解雇をするだけの合理的な理由があるかどうかということです。また社会的相当性というのは、解雇という処分をすることがですね、社会通念上相当かどうか、処分として重すぎることはないかという問題です。で、その両方の観点から、個別具体的な事情を総合的に考慮して検討するということになります。ではですね、その客観的合理性とか、あるいは社会的相当性を検討するにあたって、どのようなこと、どのような事情が判断要素になってくるかということですけれども、主に次の4つが考えられるのではないかと思います。1つ目はですね、解雇事由への該当性と、まあ、その程度。で、2つ目が、業務への影響。3つ目が改善の機会を与え、改善の機会が与えられたかどうか。で、4つ目が解雇の動機が目的ということになります。まず1つ目の解雇事由への該当性とその程度についてですけれども、そもそも就業規則等で定められている解雇事由に当てはまるのかどうか、当てはまるとしてその程度はどのくらいのものなのかということですね。これが判断要素になってくるということです。で、例えばですけれども勤務成績の不良を理由とする解雇の場合であればですね、従業員として求められる成績や成果、そもそもどれぐらいが求められているのかということについて明確な基準があるのかどうかであるとかですね、実際その労働者の勤務成績がどうだったのかといったところ、これが客観的に正確に把握する、それを確認できるのかというところが、まあ、判断材料だと思われます。基準が不明確であったりとかですね、あとは労働者の勤務成績についてしっかり把握できていないということだと、結局それは恣意的な解雇でしょうというふうに判断される可能性が大きくなるということです。次に勤務態度不良を理由とする解雇の場合ですね、例えば無断欠勤が続くとか遅刻早退を繰り返すとかいうことを理由にする解雇の場合であれば、その労働者の欠勤や遅刻早退の状況ですね、回数や頻度なんかをきちんと記録されているのかどうか、また勤務態度不良という中にはですね、他の従業員の協調性の欠如とかいったことも含まれてくるかと思いますけれども、その場合にはその実際、他の労働者との協力姿勢についてですね、普段から確認把握できているのかといったところが判断材料として、上がってくると思われます。また死傷病ですね、病気や怪我による無就業不能を理由とする解雇の場合であれば、病気や怪我のそもそも今の内容とかですね、程度、それから仕事をすることができるのかどうか、できないのかどうかについて、まあ、医師の診断書なり、仕事、就業可能かどうかについての医師の意見書なんかもし入手できれば、それも判断されるようになってくると思われます。 次の業務への影響についてですけれども、これは解雇自由に該当するということが一応認められるとして、ではそのことが他の労働者とかですね、企業全体に対してどのような影響を及ぼしたかということも判断材料の一つになってくると思われます。影響がごくわずかであるにもかかわらず解雇という重い処分をする場合には、客観的合理性がない、あるいは社会的相当性を欠くと重すぎるという判断に流れやすいということです。3つ目の改善の機会を与えたかどうかという点ですけれども、勤務成績不良を理由とする解雇の場合であればですね、成績向上のための助言や指導を行ったのかどうか、その後の勤務成績の状況、それから事業助言指導によって変化が見られたのかどうかといったところがポイント、判断材料になってくると思われます。助言指導もせずにですね、単に成績が芳しくないから解雇というような経緯いきさつだとすると、乱用的解雇という判断に流れやすいというふうに思われます。また勤務態度不良を理由とする解雇の場合であればですね、欠勤や遅刻早退について本人に注意や警告をして反省を促したのかどうか、またその後の勤務態度に変化は見られたかどうかといった点が考慮されると思われます。十分反省の機会を与えたにもかかわらず本人の態度は変わらないということであれば、まあ、客観的合理性があるという判断に流れやすいということです。それから支障業による就業不能を理由とする場合は、まず休職による回復の機会を与えたかどうか、あるいは現在の職場では仕事が難しくてもですね、別の部署への配置転換をすることで勤務を継続することが可能なんではないかと、そういうことを使用者として検討したかどうかといったところなどが考慮されると思われます。で最後の4つ目ですけれども、解雇の動機や目的も判断材料になります。解雇に至る経緯、動機がですね、不当あるいは恣意的ではないか、使用者との対立に対する報復的な措置ではないかということです。もちろんですね、解雇する際にこれは報復だぞというふうに示して解雇することはないわけで、これはどういうことかというと、後からですね、第三者の立場から見て恣意的な動機による解雇、報復的な解雇だというふうに評価されないかどうかということですね。報復的な解雇ではなく合理的な理由に基づく解雇だぞというふうに説明できるかどうかということです。はい、普通解雇以上が普通解雇についてのお話でしたが、まとめとしてはですね、まず解雇手続きはきちんと守りましょうということです。予告手当を支払う場合は正確に計算するということですね。また就業規則等に解雇事由を明示していくことはしておくことは当然の前提になります。でその上で解雇事由に該当すると考えられる場合でも、使用者として解雇以外の方法による解決はできないか、解雇を回避するための努力をするということが求められています。またですね、後に解雇の有効性を争われた場合に備えて、解雇に至る一連の経緯については記録を取って証拠化しておくということが重要です。特にですね、先ほどお話しした当該労働者への助言指導ですとか注意警告、またその後の対応状況などについてですね、きちんと記録を取っておくということが大事ですし、また本人との間で、何か取り決め事とか約束事をしたのであれば、その旨の確認書を作成しておくということが考えられます。また病気や怪我による就業不能の場合があればですね、先ほども言いましたけれども、医師の診断書ですとか、就業可能性についての意見書などが入手可能であれば、有益な資料になると思われます。はい、では続いて、7ページの懲戒解雇のところに移ります。懲戒解雇とはということですけれども、これは先ほども言いましたが、懲戒解雇は懲戒処分の一つであって、企業秩序に違反した労働者に対して行われる制裁としての解雇です。使用者はですね、企業秩序維持のために一定の場合には労働者に対して懲戒をすることができるというふうにされています。 この懲戒解雇についてもですね、やっぱり労働者保護の観点から乱用的、恣意的な懲戒解雇を防ぐために制限がかけられています。まず解雇手続きについてですけれども、特に即時解雇ができるのかどうかという点についてです。懲戒解雇もですね、解雇の一種であることには変わりがないわけですね。でそのためですね、解雇予告制度の適用を受けるということになります。先ほど普通解雇のところでありましたけれども、原則として30日以上前に予告することで、30日に満たない場合は予告手当を支払う義務があるという制度ですね。したがって懲戒解雇であるからといって当然に即時解雇が可能というわけではありません。ただし先ほども少し触れました例外規定である除外認定というのがありました。3ページの下の方だったと思いますけれども、その除外認定の中のですね、意の項目にあたります。懲戒解雇というのは労働者の専務に期すべき自由に基づく解雇ということになりますので、労働基準監督署の除外認定を受けることで即日解雇が可能になる、つまり予告手当を支払う必要がないということになります。もう一つの問題として、退職金の不支給、懲戒解雇の場合には退職金を支払わなくていいのではないかという問題があります。就業規則とかですね、退職金規定の中で懲戒解雇の場合には退職金を支給しませんよという条項が定められている場合があると思います。ですけれども、そのような規定がある場合であってもですね、常に退職金を支給しなくていいというふうには考えられておりません。そのような規定が適用できるのはですね、当該労働者のそれまでの勤続の功、長年の勤務による功績ですかね、を抹消するほどの著しい背信行為があった場合に限られるというふうに考えられています。ですので実際懲戒解雇を検討する事態になった時にはですね、退職金を支給しなくてよいのかどうかという点についても慎重に検討する必要があるということになります。で、次に懲戒権乱用法理というところに入っていきます。懲戒権乱用法理というのは、懲戒処分についても乱用的な行使は認められないという考え方です。先ほどの解雇権乱用法理とよく似た言葉ですし、実際よく似た考え方です。法律上はどのように規定されているかというと、この労働契約法第15条ですね、読みますと、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が当該懲戒にかかる労働者の行為の性質および対応、その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、当該懲戒は無効とするとなっています。今の条文のですね、後半部分ですね、客観的に合理的な理由を書きのところからは、先ほどの解雇権乱用法理の規定とほぼそっくりそのままであることがわかると思います。したがってですね、懲戒権の乱用として無効になるのかどうかについては、解雇権乱用法理の時と同じようにやっぱり客観的合理性、社会的相当性と、この2つの観点から判断されるということになります。ではどのような事情がですね、判断材料になってくるかということですけれども、これについてはですね、一つ目として懲戒処分事由への該当性、それから、処分の相当性、そして手続きの相当性というふうの3つの要素が考えられます。一つ目の懲戒処分事由該当性というのはですね、労働者の行為が懲戒処分を行う理由に該当するのかどうかという問題です。労働者の行為が懲戒事由に該当するかどうかを考える前提として、そもそも懲戒事由というのが明確に定められていなければなりません。懲戒処分を行うためには就業規則に懲戒事由を定める必要があるんですけれども、単に定めてあればいいというものではなくて、その内容が明確でなければならないということです。懲戒する理由が不明確で曖昧だとですね、 懲戒義務に当たるのかどうかの判断が結局使用者の恣意的な判断によってなされる恐れがある、それを防ぐためということです。なので、懲戒自由が就業規則に明確に定められているというのがまず前提になります。その上で、労働者の行為が懲戒自由に当たるのかを判断していくことになります。その際にはですね、労働者の違反行為について、客観的資料により証明できるかどうか、証拠があるのかどうかということが重要になってきます。で、その証拠の一つとしてですね、労働者本人に、自分の違反行為を認める書面を作らせるということが考えられますし、まあ、実際にもよく行われていることだとは思います。ただですね、そういった書面については、場合によっては後でですね、脅されて無理やり作らされたとか、たくさんの人に取り囲まれて、いや怖かったのでやむなくサインしたというような弁解がされてしまうこともあります。ですので、もしそういうものを作成するときには注意が必要ですということですね。まあ、できるだけそういう書面はあくまでも補助的なものというふうに考えてですね、それ以外の客観的な資料、客観的な証拠で事実確認すること、事実確認できることが重要だというふうに思います。次に処分の相当性ですけれども、これは懲戒処分の種類あるいはその程度がですね、問題となった行為の内容、程度、その他の事情に応じて相当なものであること、つまり重すぎる処分ではないということになります。その前提として、懲戒事由と同様に懲戒処分の種類や程度を就業規則に定めておく必要があります。逆に言うと、就業規則に定められていない処分を行うことはできないということですね。その上で、処分が重すぎることはないかというところに入っていくわけですけれども、その際には、違反行為の内容や程度と、それから懲戒処分の内容や程度とのバランスを考えることになります。でその時に一つ参考になるのは、過去の懲戒事例との比較ということですね。似たようなケースが過去にもあって、その時には比較的軽い、懲戒処分で済ませたのに、今回は、懲戒解雇を選択したということになると、処分の想定を相当性を欠くというふうな判断になる可能性が出てきます。3つ目の手続きの相当性ですけれども、これはまず十分な事実確認を行っていることですね。先ほどの懲戒事由該当性のところと、まあ、重複はするんですけれども、事実関係をきちんと確認しているかどうか、恣意的な判断で、懲戒処分を行っていないかということです。次に、労働者本人に弁明の機会を与えているかどうかということも判断になっています。本人に弁明の機会を与えるかどうかについてですね、就業規則の中で、機会を与えるということが定められていれば当然必要になってきますけれども、仮に就業規則の中で弁明の機会を与えるということが特に定められていない場合でも、これは必ず行わなければならないというふうに考えられています。でかつですね、その弁明の機会というものは形式的なものではなくて実質的に行う必要があります。ですので、例えば使用者側が労働者に対して一方的に事情聴取するだけではダメでですね、労働者の側にもきちんと弁解弁明をする期間時間を与える必要があるということです。あとは就業規則などでですね、それ以外に懲戒手続きについての定めがある場合には当然それに従うことも必要になるということです。ここまでが懲戒解雇についてでした。で、まとめとしてはですね、まずは就業規則に懲戒事由や懲戒処分が明確に定めてあるということが必要になってきます。ですので、皆さんの会社の就業規則についてですね、確認してみていただければと思います。それから手続き的にはですね、懲戒解雇の場合でも即時解雇するためには、労基署の、除外認証が必要なのだということもあります。それから懲戒解雇の検討にあたっては、事実関係を十分に確認すること、それから本人からの弁明を、本人に弁明の機会を与えること、で、それらを踏まえて、懲戒解雇に相当する行為かどうかというのを慎重に検討する必要があるということですね。 それからこれは普通解雇の場合と同じですけれども、まあ、後々、労働者との紛争になった場合、あの解雇、懲戒解雇の無効、有効無効が争いになった場合に備えてですね、関係資料を集めて保存しておいて、証拠化しておくということが重要になってきます。はい、あと時間が10分程度ですけれども、最後に第4のですね、整理解雇のことに入りたいと思います。まず整理解雇とはということですけれども、これは使用者の経営上の必要から行う人員削減を目的とした解雇ということになります。で、次の整理解雇の4要件あるいは4要素というところですけれども、この整理解雇もですね、やっぱり解雇の一種ということになります。ですので、解雇権乱用法というものが、適用されることになります。ですけれども、この整理解雇というのはですね、あの使用者の経営上の理由、使用者側の事情による解雇ですので、さっきの、普通解雇や懲戒解雇とは性格が違います。普通解雇や懲戒解雇というのは、まあ、労働者側の事情による解雇であったのに対し、整理解雇は、使用者側の事情による解雇ということです。そのためですね、解雇権乱用法、解雇権乱用に当たるかどうかについてもですね、普通解雇や懲戒解雇とはちょっと異なる観点から検討されるということになっています。で、その判断基準として、これも裁判例上ですけれども、整理解雇の4要件あるいは4要素というものが確立されてきています。で、その4つというのはですね、1つ目が人員削減の必要性、2つ目が解雇回避努力義務、3つ目が人選の合理性、4つ目が手続きの相当性、妥当性ですね、というものになります。ちなみにこの4要件なのか4要素なのかという点ですけれども、裁判所の考え方として、以前はこの4つの要件を全部満たさないと有効な整理解雇とは認めないという考え方だったんですけれども、近年では必ずしも全部が揃わないとダメという、そこまでの厳格な考え方ではなくてですね、それらは、判断要素の一つ一つであって、4つの判断要素を総合的に考えて解雇の有効無効を考えるという考え方を取る、そういう裁判例も多くなってきているようです。なので最近では4要件から4要素という言い方をすることの方が多くなってきているということですね。ではそれぞれについて、見ていきます。まず人員削減の必要性についてですけれども、これは企業の合理的運営上やむを得ない必要があることというふうに説明されます。具体的にはどういうことかというと、人員削減を行わなければすぐに企業が倒産してしまうという、そこまで差し迫った状況にあるということまでは要求されてはいません。人員削減の必要性についてですね、ある程度合理的に説明されていれば認められるという傾向にあるようです。ただ裁判例を見てみるとですね、人員削減の必要性があると言いながら、他方で債権放棄ですとか多額の融資をしていたりですね、あるいは大幅な賃上げや配当、多数の新規採用などを行っていると、それは人員削減の必要性とは矛盾するでしょうということで、人員削減の必要性が否定されたケースもあるようです。次に解雇回避努力義務ですね。これは企業の置かれた状況の中で解雇を回避するための真摯かつ合理的な経営上の努力を尽くすことというふうに説明されます。企業の経営が苦しいとは言ってもですね、解雇がもたらす労働者への影響、まあ、収入が途絶えてしまうという労働者への影響を考えると、解雇はあくまでも最終手段と考えるべきで、解雇を回避するための努力をしなさいという考え方です。その解雇回避義務を、努力義務を果たさずに、された整理解雇というのは解雇権の乱用として無効という判断に、まあ、傾くということになります。 具体的にはですね、諸々の経費節減、それから有給資産の処分、新規採用の中止とか、ボーナス賃金のカットの他に、あとは希望退職者を募集するということも考えられます。なおですね、その希望退職者が 思ったようには集まらなかった場合なんかに、労働者に個別に退職を促す、いわゆる退職勧奨というものが行われることもありますけれども、これはあくまでも労働者の自由意思による退職を促すものですので、不当に心理的圧力、心理的圧迫を加えてですね、半ば強制的に退職を迫るといったようなことが行われると、それ自体を不法行為として、逆に損害賠償請求の対象になるということもありますので、やり方には注意が必要ということになります。3つ目が人選の合理性ということです。これは生理解雇の対象者を恣意的ではない客観的合理的な基準で選定することということになります。その意味としてはですね、生理解雇の対象者を選定する基準が客観的かつ合理的であるということと、それだけではなくて実際にその基準が適正公正に運用されているというところまで必要です。実際の生理解雇の場面ではですね、企業への貢献度を考慮すること、つまり貢献度の高い労働者は生理解雇の対象から外し、貢献度の低い、比較的低い労働者を生理解雇の対象とするということが考えられますけれども、なかなか貢献度とするだけでは基準としてはやはり不明確で客観的とは言えない可能性が高いですので、貢献度を説明するための、より詳細な基準を設定することが必要と思われます。普段から適切な人事効果を行っている場合であればですね、それに従って人選するのが無難かなと思われます。最後の4つ目が手続きの妥当性です。これは生理解雇をするにあたってですね、企業の状況や経緯、人選の基準や解雇の時期、規模について、労働者に十分な説明をしたり協議をすることというものです。具体的にはですね、会社の計算書類とか、それと経理関係の資料を示して開示して、人員削減の必要性ですとか、生理解雇の時期や方法などについて、しっかり説明をして労働者側の納得が得られるように努力しなければならないということです。で、最近の裁判例ではですね、この手続きの妥当性というものが重要視されているという傾向にあるようですので、労働者の説明についても十分に行う必要があるということです。生理解雇のポイントとしては、今説明しました生理解雇の4要件、4要素に従って、解雇回避のための努力を尽くした上でですね、人員削減の必要性ですとか、生理解雇の方法などを十分に説明して、解雇対象者は公正に選定するということが必要になってきます。で、その4つの要素、それぞれの解雇に至る過程についてはですね、記録を残し証拠化しておくということが、これが重要であるということについては、普通解雇や、懲戒解雇とも同様ということになってきます。はい、ちょうどほぼ時間ですけれども、今回のセミナーの内容としては一応予定したものとしては以上になるんですけれども、今日の話の中でですね、就業規則の記載が重要ですということが何回か出てきたと思います。で、その関係なんですけれども、参考になるものとして、厚生労働省が出しているモデル就業規則というのがあります。で、このモデル就業規則ですね、分量がかなりあるので、印刷してお配りするということは今回しなかったんですけれども、内容的にはですね、就業規則の3項と、それぞれの項目について、解説がついていまして、結構充実した内容になっています。厚生労働省のホームページに掲載されていましてですね、検索すると簡単に見つかると思います。ですので皆さんの会社の就業規則がどうなっているか再確認するのと合わせてですね、このモデル就業規則も参考にしていただければと思います。はい、あとですね、 今回の解雇と近い問題として、有期契約従業員との契約更新拒絶、いわゆる雇い止めの問題があります。でこれについてはですね、多分後で案内があると思いますけれども、次回の企業コムセミナーで取り上げる予定になっております。で講師は、一応副所長の田中が務める予定になっております。ですので、次回もご参加いただければと思います。では、本日のセミナーはこれで終了とさせていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました。